小樽尻菱の記事です。小樽です。再ブームのシール、小樽の子も魅了。全国で20から30年前の平成時代に流行したシール集め交換が再びブームとなっており、小樽市内の商業施設の取扱店は関連商品を買い求める人たちでにぎわっています。店側は売り場を拡大するなど対応に追われ、人気商品は品切れが相次ぎます。子供だけでなく、前回ブームを懐かしむ平成世代の母親らも楽しんでいるのが特徴で、シールが親子のコミュニケーションツールにもなっています。小学生の時に夢中になった遊び、シール帳に2歳の長女と集めたシールを貼っていくのが楽しい。イオン小樽店内の雑貨店マリンベル小樽築港店で昨年末、キャラクターのシールを購入した石狩市の自営業佐々木咲さん29歳は笑顔を見せました。この店を経営する銀座小樽の鳴海社長49歳によりますと、混雑時は20人から30人の客がレジに行列を作ることもあり、購入はシール1種類につき1人1点と制限を設けています。もともとシールは売れ行きが良くなく、取扱中止を検討していたところ、昨年夏頃から販売が上向きに転じたといいます。それまでおよそ90種類だった品揃えは、今では2倍以上のおよそ200種類にまで増やしました。再ブームの背景には、平成時代に流行したグッズや文化が見直される平成レトロが注目を集めていることや、タレントら著名人が集めたシールを交流サイト SNS で紹介するなどの影響があるとみられます。大手ディスカウントストアドン・キホーテ小樽店では、ぷっくりとした質感が特徴の立体型シール、ボンボンドロップシールが特に人気で、商品を入荷すると即日完売することが多いといいます。小林副店長44歳は、メーカー側の生産が追いついておらず、安定して入荷できない状況が続いていると話します。100円ショップキャンドゥイオン小樽店では、立体型シールを自分で作るための材料としてクッションゴムやコレクションを収納するためのカードケースが売れています。キャンドゥ東京の広報担当者は、本来の用途とは違う目的での購入が目立つと説明します。銀座の鳴海社長は、シールブームがいつまで続くかはわからないが、お客に喜んでもらえるよう仕入れに努めたいと話します。次です。採用前に一日警察署長。警察庁が定める110番の日、1月10日を前に、小樽署は9日、来春に北海道警察に採用される小樽市内の高校生2人を1日警察署長に任命し、110番の適正利用を呼びかけました。任命されたのは、小樽応用校3年の尾身里宝さん18歳と、小樽未来創造校3年の杉下文也さん18歳。尾身さんは公務員として働く両親のように、人を助ける仕事がしたいとの思いから、杉下さんは小学生時代に職業体験で訪れた交番の警察官に憧れて死亡したといいます。2人は小樽署内での委嘱状交付後、交通事故や窃盗事故などを想定した110番の受理業務を模擬体験、その後小樽駅前交番に移り、 JR 小樽駅前で、110番は事件事故が起きた時の緊急電話です。相談や要望は警察相談専用ダイヤル#9110の利用をと呼びかけ、通行人らに啓発用のチラシやポケットティッシュを配布しました。尾身さんは、地域のことを一番に考える人情深い警察官になりたい、杉下さんは将来は刑事として活躍したいと話しました。 次です。共産党小樽地区委員会と共産党小樽市議会は9日アメリカ海軍のミサイル駆逐艦デューイ9580トンが2月6日から10日に計画する小樽港寄港について港湾管理者の小樽市に入港を拒否するよう求める申し入れ書を提出しました。申し入れ書は小樽港の米軍の軍港のごとき扱いは認めることができないなどとしています。市民団体米韓寄港反対小樽連絡会もこの日同様の申し入れ書を市に提出しました。次です。カスハラに法的対応も。小樽市は市民らが職員に理不尽な要求や威圧的な言動をする迷惑行為、カスタマーハラスメント、カスハラ対策の基本方針を策定し、今月から運用しています。社会通念上許容される範囲を超える要求や言動を受け、職員の就業環境を害すると判断した場合は、対応を中止したり、警察に相談したりします。市は2022年に職員向けのカスハラの対応マニュアルを策定。市としてカスハラに対する姿勢を外部に示すため、基本方針を今回定めました。基本方針ではカスハラの具体例を、要求内容が市の行政サービスと関係なかったり、暴行や脅迫、威圧的な言動があったりする場合などとし、状況に応じて市役所庁舎からの退去命令や弁護士への相談などの対応を取るとしています。市が昨年12月に各部署に確認したところ、暴言を受けて身の危険を感じたなどの事例が報告されたといいます。市はカスハラから職員を守るとともに、適正な行政サービス維持のため、毅然とした態度で対応すると説明しています。次です。20日からようやく筆記法指引養成講座。小樽身体障害者福祉協会は、耳の不自由な人のために、講演内容などを文字に起こすボランティア、ようやく筆記法指引の養成講座を20日から市身体障害者福祉センターで開きます。3月10日までの毎週火曜日午後1時から4時で全8回です。聞いた内容を正確に書き取ったりパソコンで入力したりする技術を学びます。無料です。先着10人、申し込みは1月15日、12日は休み。1月15日までに新商社協会、電話 0134-23-4570 どうぞ。次は余市です。余市町新道の駅検討再開。町は北海道横断自動車道、尻部市道の余市インターチェンジ近くで整備を予定し、計画を一旦白紙化した新たな道の駅の整備、運営に関する検討を再開しています。民間事業者らとの対話からアイデアを募るサウンディング型市場調査を進めており、関心を示した事業者らとの対話を14日から2月6日まで行います。市場調査は事業者らとの対話を通じ、新たな道の駅の整備・運営手法や事業条件などの提案を受け、需要の程度や実現可能性を把握して事業化の参考にする狙いです。昨年11月に町黒川町の町有地で行った現地説明会には3つの事業者らが参加。町の担当者は、建設予定地は余市インターチェンジから約300メートルと近いニセコ方面へつながる要所でフルーツ街道とも接する。立地の良さや広さ、景観を体感してもらったと語ります。その後も関心を示す事業者らは増えており、市場調査の結果は3月中旬以降に公表する予定です。次は京極です。町内での交通事故死ゼロが昨年12月16日で8000日に達し、尻部市総合振興局と倶知安署は1月7日、町に感謝状をそれぞれ送り、交通安全の実現に対する努力を称えました。町内では2004年、 1月21日にワゴン車と大型バスが正面衝突し、男性1人が死亡する事故が発生して以降、交通死亡事故は起きていません。次はくっちゃんです。くっちゃん観光協会が町の魅力や町の観光施策などをまとめた無料ハンドブック、我が町くっちゃんを発行しました。町の歴史や意外と知られていないことなどを面白く分かりやすく紹介。協会では家族で集まって楽しみながら読んでほしいと話します。A4 版74ページで1万1000部発行。すごいぞくっちゃん町として、町内に29ものソフトボールチームがあることや、北海道内の公立小中学校で最古の現役木造校舎があることを紹介。マスコットキャラクタージャガタ君の年齢や、くっちゃんのジャガイモが美味しい理由などを豆知識として掲載しています。次はくっちゃん言わないです。くっちゃん言わない両保健所は9日、各保健所管内の計19町村に水暴走注意報を出しました。いずれも昨年12月29日から1月4日の定点調査で、1医療機関あたりの患者数が 1.00 人となり、注意報基準の1人以上となったためです。両保健所は、マスクの着用やワクチン接種など感染予防の徹底を呼びかけています。次は共和です。町内の親睦団体、共和町振興会の新年恒例会が9日、町生涯学習センターで開かれました。各団体の代表者ら77人が出席し、新年の挨拶を交わしました。次は、尻別鉄道今昔、その43で、文学者との縁。小樽ゆかりの著名な文学者といえば、石川啄木、1886年から1912年、や小林多喜二、1903年から1933年、伊藤正、1905年から1969年が、挙げられるでしょう。多喜二と正は幼少期に小樽に転居し、北海道町立小樽中学校、現小樽町領校から小樽高等商業学校、現小樽商大に進みました。高校時代、多喜二は小樽築港駅から小樽駅まで、正は塩屋駅から小樽駅まで列車で通学しています。1924年、大正13年、北海道拓殖銀行に就職した多喜二は、小樽築港駅から拓殖銀行小樽支店近くの手宮線色内仮乗降所まで列車で通勤しました。1925年、大正14年の時刻表によりますと、出勤に間に合うのは、小樽築港発午前7時18分、色内着午前7時29分の始発しかありません。翌年のダイヤ改正で10分ほど遅くなっていますが、通勤客に不評だったのか、昭和に入ると色内着は午前7時10分台になっています。正は1925年、小樽市中学校、現長橋中の英語教師となりました。この学校は開校当初小樽駅近くの稲穂所を曲がりしており、おそらく正は塩屋駅午前7時14分発、小樽駅午前7時39分着の列車を利用したのでしょう。正は稲穂所での夜間補習学校教師も兼任するようになり、東雲町で下宿することになりました。翌年1月、当時の長橋町に市中学校の校舎が完成しますが、どちらの学校へも下宿から徒歩で通ったようです。正の自伝的小説、若い詩人の肖像を読んでも、当時の列車内や車窓風景など、具体的な描写は見当たりません。鉄道が身近な存在だったのに、多喜二や正に、宮沢賢治の銀河鉄道の夜のような作品がないのはちょっと残念に思います。フリーライター渡辺慎吾さんでした。 次はこれいいねです。クラフトビール。クラフトビールが身近な存在の欧米人にもニセコで満足してもらえるビールを作りたい。ニセコ町豊里でビール醸造所養邸ブルーイングを運営する大和真理子さん38歳と夫の高翔さん53歳は個性的なクラフトビールを次々と生み出し、ニセコ地域のスキー場やホテルなどで楽しまれている。主力のエクスペディション、ヘイジー、IPA、350ml、768円は、柑橘系の香りと穏やかな苦味が調和、ホップの強い存在感のウエストコーストラガー、350ml、658円、や、複数のホップをアレンジしたグリーナーワールドベールエール同じく 350ml 658円は繊細で魅力的な味わいだ。スノーボードとビールが好きな2人が独学でビール作りに挑戦し2022年に発売。ホップの個性を堪能できるビールをアメリカ産の高品質なホップを贅沢に使い、これまで20種類を送り出した。高翔さんは、麦芽や酵母、発酵温度などを変えながら、理想の味を追求します、と語る。記者から、満を持して昨年発売したラガーは、口当たりが優しく、フルーティー、特別な時に飲みたい一品だ。メモです。養邸ブルーイング。ニセコ町豊里176-146オンラインショップで販売するほか道の駅ニセコビュープラザ元町で買うことができる。これいいねのコーナーでした。これで小樽しりべしの記事を終わります。